小勝ひろと申します。
この長い恋のトンネルに光が見たいんです。君と
皆さんこんばんは。少しまた間が空いてしまってお久しぶりになりました。11月がちょっとお仕事が忙しくてなかなか収録ができなくてお休みという形になったんで、今日の放送が2020年最後の放送になります。いやーすごい年やったなーって思う。なんか言いたいことはたくさんあるので、今日あのね、小勝ひろクイズ、前回した小勝ひろクイズの答え合わせと一緒に、まあ、その後に12月やし、年末やし、2020年の振り返りをしていこうと思います。それにしても2ヶ月空いただけですごい寒くなりました。もうなんか、真冬っていう感じの寒さが近づいてきましたが、皆さん、風邪はひいてないでしょうか？私は、相変わらず手洗いうがいとアルコール消毒をめちゃくちゃ徹底してるので、全然風、今年、毎年ね結構引くんですけど、今年は、風邪は引いてないかな。なんか胃腸炎とかにはなったんですけど、風邪は引かなくなりました。で、なんか寒すぎて最近、もう手足がめちゃくちゃ冷えるんですよ。で、100均のモコモコの靴下を買って、もう着用してます。1月2月がちょっと過ごせるか心配なんですけど、皆さんもあったかくして過ごしてください。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
はい、では先に前回10月の放送での最後の方にしたのかな、小勝ひろクイズの答え合わせと共にトークをしていきたいと思います。計8問出したんですかね。すごい、なんか私のプライベートというかちょっとどうでもいい話もありますが、問題はまあ1問目が私が毎日欠かさず飲んでいる飲み物、2番目が一人で、私よく一人なんたらっていう飲食店結構行くんですけど、一人で私がまだ行ったことないところ。3問目が、好き嫌いのない私でも、まあ、できたらあまり食べたくないなっていう食べ物。4問目が、もうこれ一番ちょうどでもいいんですけど、その収録の日の前に食べた昨日の晩ご飯。で、5問目が、私が今この仕事をする、モデルのお仕事を始めたのは何歳からか。で、6問目が、そのモデル始めた当初、私がしてたこと。7問目が、私のね、ツイッターとか、まあ、SNS のプロフィール全部なんですけど、マイペース関西弁女子っていう、なんかキャッチフレーズをつけてるんですけど、その後につけてる絵文字が何か。で、最後の問題が、私が所属してた神戸電鉄親善大使の一期生は何人から始まったか。この8問でした。詳しい問題とか、選択肢は前回の10月の放送をぜひ聞いてから、今日の聞いてください。では、答え合わせをしていこうと思います。まず、1問目の私が毎日欠かさず飲んでいる飲み物は、B のお味噌汁でした。全部ね、結構飲んでそうなものを選んだんですけど、毎日欠かさずっていうところがポイントで、ココアももちろん飲みますし、実はプロテインは1回か2回ぐらいしかちょっと飲んだことがないんですけど、お味噌汁はね、インスタントの時もあるんですけど、毎日お昼ご飯か夜ご飯に毎日飲んでます。なんかお味噌汁ってすごい体にいいらしくて、まあ、温まるっていうのもあるんですけど、お味噌が私はすごい好きで、なのでお味噌汁は毎日飲んでいます。でも結構インスタントを飲むことが多くって、自分で作る暇があんまりないので、いいお味噌でも買って、週末には作ろうかなと思ってます。 こんな感じのちょっとどうでもいい答え合わせが続きますが、最後までお付き合いください。じゃあ2問目の一人で私がまだ行ったことのない飲食店。これの答えは C の串カツです。串カツはね、まだ行ったことないんですよ。この選択肢はラーメンと焼肉と串カツだったんですけど、ラーメンはね、もちろんツイッターで私よく一人ラーメンしてますっていうのを言ってるんですけど、焼肉も実は行ったことあります。なんか、一人焼肉のお店かな。なんで、全然何も気にせず、肉にがっついてました。ただ、串カツがまだ行ったことがなくって、でも行ってみたいところの一つなんですよ。なんか、一人でカウンターに座って、ちょっと店員さんとかとお話ししながら食べたいなっていう理想。ちょっと今コロナやから控えてますけど。はい。次、3問目の好き嫌いのない、好き嫌いがあまりない私が、あんまりできれば食べたくないもの。これはですね、C のパクチーです。パクチーってすごい癖ありませんか？なんか、好きな人はもちろんめっちゃ好きやと思うんですけど、私、初めて食べたのが、タイに、2年前ぐらいに旅行に行った時に食べたんですけど、なんか癖がすごくて、タイの料理結構パクチー入ってるんですよ。まあ食べれないことはないんですけど、なんか鼻の奥の方にすごいいつまでも残ってるようなあの感じは、まあなくてもいいかなーっていう。あっても別に食べれるけど、ない方が嬉しいなーっていう食べ物です。はい。皆さん、お土産とかね、差し入れで結構くださるんですけど、パクチー入ってるものだけは避けていただきたい。はい。もらったら食べますけどね。はい。じゃあ次、4問目ですね。一番どうでもいいって言ってた。収録の前の日の晩ご飯です。スパゲッティ、お好み焼き、オムライス。この選択肢の中で、正解は A のスパゲッティです。パスタって言えばよかったの？なんかスパゲッティ。はい。C のね、オムライスは実は私の好きな食べ物なんですよ。だから、私のこととか知ってる人は、オムライスかなって思ったかもしれないんですけど、まあ同じ洋食ですが、スパゲッティです。まあこれに関してはそんな言うことないんですけど、箸休めで入れました。私のことをあまり知らなくても、正解できる問題なのではないかなと思って入れました。はい。ここからの問題4問が、ちょっと私のお仕事に関するお話なので、まあ、いろんな経験とかを入れ込んで話していこうと思います。5問目の、モデルのお仕事は何歳から始めたか。まあ、15歳、17歳、20歳。まあ、若い。まだ若かりし頃。正解は B の17歳です。はい。高校2年生かな？いや、高校3年生になるのかな？ 3 年生の夏ぐらいから、夏、春ぐらいから始めました。なんかやりたいなと思ったきっかけは、まあ、それこそ私好きな芸能人、ジャニーズがいて、で、その人たちが出てるテレビを見て、私も一緒に共演したいってボソッと言ったんですよ。で、それを言って聞いてたママが、ほなやったらええやん、みたいな。そういう仕事やったらええやん、みたいな感じで、あー、せやなー、みたいな。すごい軽く流してたんですよ、別に。めっちゃやろうと、なんかやる気スイッチが押されたわけでもないんですけど、その後に、なんかママがオーディションを見つけてきて、そのオーディション、の書類に受かって二次審査に行った時になんかちょっと刺激されたというか感化されて私もこのお仕事してみたいなっていうのを思って始めました。なんかなんやろね、モデル、なんかそんながっつり知らなかった世界やったんで、まあなんかギスギスしてそうやなとか、なんか女の子の世界っぽいなって思ってたんですけど、まあそういう面もあるかもしれないんですけど、なんか、 かっこいいなと純粋に思って、そのオーディションで、みんなはもちろん目指してきている子たちなんで、その子たちが、なんか撮影のオーディションとか受けてるのを見て、あ、すごいかっこいいなとか、私より全然若い子でも、なんかすごい堂々として、可愛いとかよりもかっこいいっていう印象がすごい強くって、私もじゃあこのかっこいいお仕事をちょっとやってみたいなって思ったのがきっかけでした。で、そこからはもう自分もオーディション付けというか、1日に2個ぐらいはしごしてオーディションに行くこともあり、2個以上もあったかな。で、いろいろ活動をしてきました。で、ちょうど6問目につながるのかな。6問目。昔私がモデル始めた当初にしてたこと。まあ、よく受けてたオーディションで、その受かってしてた内容ですね。正解は A のファッションショーです。これも簡単やったかな。なんか、今って結構撮影がメインなんですけど、昔受けてたオーディションは結構ファッションショーやったり、ヘアショー、髪の毛のね、美容師さんとかがやってるようなヘアショー、が多くて、だから昔あんまその撮影のデータっていうのがね、もうほとんどない状態だったんですけど、まあ、どっちかっていうとファッションショーに出てる、歩いてる、ウォーキングをしてる動画の私の方が多かったです。なんかなんでそのファッションショーをしてたかというと、モデルのイメージが私の中ですごいファッションショーのイメージだったんですよ。で、オーディションを受けるときに、やっぱその雑誌のオーディションっていうのはあんまりなくって、ファッションショーのオーディションがその当時すごい多かったんですね。なんでまあずっと受けてたっていうだけなんですけど、まあ1年半ぐらいウォーキングのレッスンとか通ってファッションショーとか出てたんですけど、まあある時ちょっと違うなって思った瞬間が自分でもあって、もちろん楽しいんですけど、ステージに出てて、なんか一生懸命練習して、すごい本当に十何秒かの世界なんですよ、ファッションショーって。一回一往復というかね、するだけなんで、もちろんみんなに見てもらえるとか、歩く楽しさっていうのはあるんですけど、なんかそこで終わっちゃうのがすごい自分の中で切なくて。で、やっぱ身長も私低めなんで、あんまりステージ映えしないというか、なんかそれに、まあ、途中で気づいて、ね、私ほんまにやりたいのってなんなんやろうって思った時に、なんか撮影の方が向いてるかなーっていうので、撮影に移行したっていう感じです。なので昔は全然撮影はしてなかったんです、実は。B のね、声優と C の食レポは、これは私がしたいことですね、これから。してみたいことを入れてみました。声優はね、なんか、軽くでいいんですけど、なんかちょっとやってみたいなっていうのがあって入れました。はい。じゃあ次、7問目。私のプロフィールですね。これはもうみんな多分、プロフィール見てくれたかな。答え合わせするためにも、プロフィールちゃんと見てねっていう意味を込めてクイズを出しました。マイペース関西弁女子の後についてる絵文字は、ナルトです。C のナルト。これはね、本当に特に意味はありません。ナルト。なんか見た目がちょっと可愛いから、ふわふわしてて、可愛いから入れただけです。でもなんか結構このナルトのイメージついてる方もいらっしゃるみたいで、なんか、なんやろう、メッセージとかリップとかね、あのインスタのコメントとかくれるときにナルトつけてくれたりとか、あるんで、ちょっとは浸透してるんかな。なんか印象付けたくて、ありきたりな絵文字じゃなくて、まぁ、ちょっとあんま使わへんような絵文字にしようと思って、ナルトにしました。はい。それだけです。はい、次、8問目ですね。8問目は、あ、そうですね、親善大使、新鉄の親善大使の初期の人数です。これは、B の8人です。今の親善大使を知ってる方は多分今って20人近くいるんかな ?17 人とか18人ぐらい多分いると思うんですけど、初期はなんと8人からのス タートでした。でね、なんか、オーディションの期間が結構長くて、候補生みたいな感じで、その間に SNS の発信力だったりとか、もちろん写真写りとかもそうですし、いろいろ見られてる中で、何ヶ月間か、何ヶ月間か、研修じゃない、候補生として活動した後に絞られるという。多分ね、人数何人やったか、何人応募したかは知らないんですけど、さ、候補生として残ったのが、15人いかないぐらいかな。12、3人とかで、で、まあ、活動に頻繁に来れる人だったりとか、発信力がある人っていうことで選んでいただいたんですけど、結構この親善大使っていうのが私の中で分岐点というか、それまでさっき言ってたファッションショーだったりとか、まあファッションショーやめてちょこちょこ撮影行き出したぐらいの時にこの親善大使に受かって、で、なんか新しい自分のなんか見せ方というか、そのモデルじゃなくて親善大使との見せ方ができる場所ができて、結構ここで私のことを知ってくださった人も多いんじゃないかなと思います。今、いろいろイベントとかに遊びに来てくれるファンの人は、この親善大使を通して知ってくれた方が多いんで、多分3年ぐらいやったんかな。親善大使。なんか、ちょっとあんま長く居座るのもやばいな、みたいな。一期生やのに、いつまでも。私だけ多分、一人だけ、その3年ぐらいしたんか。2年してた人はいたんですけど、3年してる人はいなくて、ちょっとそろそろ、のかな、なんか、ちょっとうざいかなと思って、卒業という形を取ったんですけど、まあ、すごい楽しい活動をやったし、みんな、すごい仲良くって、8人の時とかも結構遊びに行ったりとかしてたんかな。なんか撮影のたびに、いろいろ近況報告とかしてました。はい。クイズの答えはこんな感じです。めっちゃ緩く終わってしまったけど。結構ね、後半はまあ、なんやろ、私のことよく知ってる人は答えれたんじゃないかなと思います。はい。どれぐらい合ってたか。この前した、前、結構前ですけど、5月ヒロクイズ多分10問ぐらい出した時のやつは、結構基礎的な誕生日とか血液型とか多分そんな感じだったんですけど、今回ちょっとプライベートな問題にしてみました。また機会があればクイズをしようと思います。ありがとうございます。はい。ではね、さっき最初に言ってたクイズと、この2020年の振り返りをちゃちゃっとしていこうと思います。この2020年は、私だけじゃなくて多分皆さんにとっても、てかなんかもう全体的に、世界的になんかすごい伝説的な一年になったんじゃないかなって思うんですけど、まあ結構去年の末ぐらいからお仕事が続いて、毎週土日がお仕事、イベントだったりしてて、で多分それが1月2月ぐらいまでで終わっちゃったんですよ、今年は。なんかもう3月から本格的にイベントがね、できなくなったりとか、延期っていう形で、まあ結局自粛期間に入って、なくなってしまったものがすごい多いんですけど、まあ、2020年一発目が多分鉄道博のお仕事でした。去年も出させてもらって、で、今年も呼んでもらって、その時はでも全然コロナとかじゃなかったんで、全然マスクとかもしてなかったと思うんですけど、もうね、今では考えられないぐらい密にぎゅうぎゅうに人が集まってました。確か3日間ぐらいあるんかな、なんか年明けの3連休使って3日間ぐらいあるんですけど、もうどの日も結構満員やったみたいで、すごい大盛況でした。そこのステージで、じゃんけん大会に参加させてもらったのがすごい印象的です。なんか、まあ、私ただじゃんけんするだけなんですけど、みんなとじゃんけんして、じゃんけん買った人が、それぞれの鉄道のグッズとかもらえるっていうイベントだったんですけど、すごいなんか、じゃんけんの女神みたいな、そっから誰かが言い始めて、 また新しい、なんか変な役職がついちゃったんですけど。でもあれ以来、じゃんけんの仕事は来てないんですよ。誰かちょっとじゃんけん大会呼んでください。あとは、1月の終わり ?2 月だったか。鉄道カントリークラブっていう、半熟ブラッドさんが、いろいろイベントをされてる、なんやろ、団体じゃないですか、グループがあるんですけど、そこに呼んでもらって、貸切電車でイベントもさせてもらいました。その時はあれか、MC を、クイズ、鉄道クイズの MC をさせてもらって、なんか電車の中で半熟さんの演奏が聴けるっていうすごい豪華なイベントで、なんか出演者ですけど、結構楽しんでました、私が。勝手に。一ファンとしてすごい楽しかったです。で、もう、その2月の、ちょうど2月後半ぐらいに一個イベントがあって、もうそっからぱったりなくなっちゃったんですけど、まあでも、今年全体的に言うと、その撮影が、写真の撮影より動画の撮影がすごい増えたのが、私的にすごいプラスになったなっていうポイントで、まず、年明けすぐぐらいかな。半熟ブラッドさんの、MV、ミュージックビデオですね。アルバムのね、アルバムを制作するにあたって、ミュージックビデオを作りたいと。その、初のなんかミュージックビデオの、メインとして呼んでいただきました。なんか、ちょっと私が演技したいなって言い始めて、レッスン受け始めたぐらいだったんで、全然めちゃくちゃ下手くそというか、まだまだ全然めっちゃ素人レベルやったんですけど、出させてもらって、すごい YouTube でもね、再生回数もすごい伸びてて、嬉しい限りです。その MV から結構、なんかちょこちょこ、もちろん半熟ブラッドさんの MV も出させてもらったりとか、あと MV 以外の映像のお仕事をさせてもらうことがすごい増えて、マッサージ店のね、動画だったりとか、あと、この前やったのは、美容院なんかな?美容院の、なんか今、パーソナルカラー、自分に合う色を診断してくれる、なんか、美容室的なところがあるんですけど、そこの、広告の映像の撮影も参加させていただきました。結構その美容系というかマッサージもそうですし、美容院系とかもすごい増えて、なんか動画の撮影、動画のお仕事をしたい、映像のお仕事をしたいって去年の末ぐらいからずっと言ってたんで、すごい嬉しかったです。なんかイベントは確かに減っちゃったんですけど、そういうところでなんか、またやりたいことができたし、もっと踏み込んでやりたいなっていうことが増えたんで、よかったかなと思います。MV、見てくれましたかね?半熟さんの。前回もクイズに出してたんですけど、前回じゃないな、前々回クイズに出して、多分見てくれた方多いと思うんですけど、その後にもう一個動画が出されて、多分前の収録の時にちょっと触れてたんかな。撮影しましたか?撮影しに行きますみたいな感じで触れてて、着物をね、着た動画を、撮影させてもらって、この前、カバー MV として出させていただきました。京都ですね、あれは。京都で撮影して、あれもすごい、ちょっと演技がかったというか、半熟ブラッドのメンバーの葵さんとか、うささんとちょっと掛け合うシーンとかもあって、ちょっと演技も入ってる感じだったので、すごい楽しかったです。で、多分この収録の頃には公開されてると思うんですけど、また次期 MV が多分出されます。カバー MV ですね。すごいクリスマスにちなんだ MV で、一応12月のね、もう多分収録じゃないや、放送日には終わってると思うんですけど、その、鑑賞会のイベントがあったりとか、結構 大掛かりというか、すごい手の込んだ撮影動画になってると思うので、もしまだこの放送日の時点で見てない人は、ぜひぜひ見ていただけたらと思います。はい、2020年、ざーっと振り返って結局良かったなっていうのは映像のお仕事ができたこと。それにつきます、なんか。イベントがね、結構減っちゃって、来年 2021年もどれだけできるかとか、今決まってる分も本当に開催できるかがちょっと危ういんですけど、またイベント開催できた際には多分貴重なイベントになると思うので、遊びに来ていただけると嬉しいです。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。
はい。じゃあ2020年皆さんもいい1年になったでしょうか。いろいろありましたが、私はトータルして楽しい1年でした。また2021年もイベントだったり映像のお仕事だったりいろんなところで活躍できるように頑張ろうと思ってるので、ぜひぜひ応援をお願いします。もし何かメッセージがあれば、この番組のメールアドレスに送っていただけたらと思います。メールアドレスがこがちひろアットマーク ksr-radio.com です。こがちひろアットマーク ksr-radio.com です。ぜひぜひ何でもいいので、すごいしょうもないことでもいいので送っていただけたらと思います。ではもう次の、あれですね、放送日は2021年になってると思うので、その時には何か抱負を言えるように今から考えたいと思います。それではまた来月お耳にかかりましょう。バイバーイ。
こんなにも大好きな君と私は手をつないで近くで見つめ合って隣にいるから嬉しくて嬉しくて